ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2010年9月5日です。さあもうそろそろね、本格的な秋になってもいいんじゃないかとね、暑さにへきえきなさっている方、全国つつうらうら本当にたくさんいらっしゃることでしょう。私ももちろんその一人ですよ。東京も相変わらず35度超えの猛暑日なんてのがね、9月に入ってからも記録され続けているということで、私の実家群馬県もね、もちろんもちろんさらに輪をかけて暑さが続いております。さあ一体いつになったら過ごしやすい秋らしい日和になるんでしょうか。一刻も早くもうちょっと過ごしやすくなってくれることを望みつつ、今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日9月5日の花は伝桂草。花言葉は穏やか。今日の花、弁慶草のご紹介です。ズバリ武蔵坊弁慶のようにとても丈夫で頑丈なことからこの名前になったとされています。水を保つ力、保水力に富んだ多肉植物、カランコエやハカラメの仲間です。弁慶草科の多年草、原産地は中国東北部や朝鮮半島。日本への渡来はかなり古いとされ、一説には遣隋使が持ち込んだなんて説もあるようなんですが、もともと薬用として栽培されていたようです。現在は野生化しているものも各地に見られます。高さは30センチから80センチくらい。花の季節は7月から10月頃にかけて、直径数ミリの小さい花を密集させて咲かせます。もともとの花色は淡い紅紫色、濃いピンクの黄弁慶草という種類も明治時代以降に渡来し、改良園芸種も出回っています。ふるさと中国では慶天草と呼ばれ、乾燥させたものが慶天という漢方の生薬として解熱解毒剤として服用されています。また葉っぱを炙って表面の皮を剥がして腫れ物に当てるといった使い方もされているんだそうです。多肉質の葉っぱは高い保水力を誇り、切り取って放っておいてもしばらくはしおれることがありません。これは潤いキープの力が高いということで、世の中の女性には全く羨ましい能力ですね。挿し木も簡単で、どんどん根付く丈夫さが弁慶に例えられたもの。またの名を生き草とも。強い生命力がよっぽどアピールしていたんでしょうね。ちなみに武蔵坊弁慶は言わずと知れた、何度となく文学やドラマ映画の題材となっている人物ですよね。悲劇のヒーロー源義経の従者として彼に最後まで仕えました。怪力の持ち主として描かれることが多いんですが、純朴で穏やかな優しさを持ち合わせていたんでしょうか。まるでこの花の佇まいのように。以上、今日の花、弁慶草のご紹介でした。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。さて、ご紹介の弁慶草の近い種類のハカラメなんですが、我が家にもあるんですね。実は数年前に小笠原諸島の父島に行った時にですね、ハカラメが自生しておったのをですね、こっそり1枚葉っぱを拝借してきましてですね、それをそのまま育てているという次第なんですが、本当にね、葉っぱの縁からどんどん芽が出てくる姿はね、なかなか 趣深い眺めでしたよ。とっても丈夫で、あんまり手をかけてないのにね、どんどん大きくなって、今では30センチくらいになっていまして、どんどん大きくなるとかなり大株になるそうなんですが、あまり大きくなってもなということでね、それこそおったらかしてるんですけれどもね、もうちょっと見しめてお世話をすれば花も咲くかしら、でもなあ、あまり大きくなるのもなという悩ましい存在ではありますが、ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。